日の御言葉は申命記の12章15節から28節までです。申命記12章15節から28節。しかしあなたの神主があなたに賜った祝福に従って、いつでも自分の欲する時、あなたのどの町囲みのうちでも獣をほぐってその肉を食べることができる。汚れた人も清い人もカモシカや鹿と同じようにそれを食べることができる。ただし血は食べてはならない。それを地面に水のように注ぎ出さなければならない。あなたの穀物や新しいブドウ酒や油の10分の1、あるいは牛や羊のウイゴ、またはあなたが誓うすべての聖願の捧げ物や進んで捧げる捧げ物、あるいはあなたの奉納物をあなたの町囲みのうちで食べることはできない。ただあなたの神主が選ぶ場所で、あなたの息子娘男奴隷女奴隷およびあなたの町囲みのうちにいるレビ人と共に、あなたの神主の前でそれらを食べなければならない。あなたの神主の前であなたの手のすべての技を喜び楽しみなさい。あなたは一生あなたの地でレビ人をないがしろにしないように気をつけなさい。あなたの神主があなたに告げたように、あなたの領土を広くされるなら、あなたが肉を食べたくなった時、肉を食べたいと言ってよい。あなたは食べたいだけ肉を食べることができる。もしあなたの神主が皆を置くために選ぶ場所が遠く離れているなら、私があなたに命じたように、あなたは主が与えられた牛と羊をほふり、あなたの町囲みのうちで食べたいだけ食べてよい。カモシカやニシカを食べるようにそれを食べてよい。汚れた人も清い人も一緒にそれを食べることができる。ただ血は絶対に食べてはならない。血は命だからである。肉と共に命を食べてはならない。血を食べてはならない。それを水のように地面に注ぎ出さなければならない。血を食べてはならない。あなたも後の子孫も幸せになるためである。あなたは主が正しいと見られることを行わなければならない。ただしあなたが捧げようとする聖なるものと聖願の捧げ物とは、主の選ぶ場所へ携えていかなければならない。あなたの全焼の生贄は、その肉と血とをあなたの神主の祭壇の上に捧げなさい。あなたの他の生贄の血はあなたの神主の祭壇の上に注ぎ出さなければならない。その肉は食べてよい。気をつけて私が命じるこれらのすべての言葉に聞き従いなさい。それはあなたの神主が良いとに正しいと見られることをあなたが行い、あなたも後の子孫も永久に幸せになるためである。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、死についてあなたはことさら注意深く、これを食べてはならないと、これは命だから。主よ、今日このことはなぜなのか、血にはどのような意味があり、またどのような効果があり、そしてイエス様が流された血を、その意味を 主を今日少しでもまた深く知ることができるこのこれからの時でありますように。どうか私たちが日々気をつけるべきことを主を今日教えてください。この語るしもべの唇をあなたの血潮で清め、またここにいる一人一人の耳をあなたの血潮で清めてください。思い心を主を体をあなたの血潮で清めて、あなたの御言葉をいただくにふさわしく整えてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。この申命記の12章以降は、主が、このイスラエルの民を、約束の地カナンに入れてくださった暁には、これこれのことを守りなさいと、一つ一つ実生活の場面場面において、主が命令しておられる場面です。で、今日のところでは、肉は、食べてよいというところから始まるんですけども、これは、前回からの続きで、主を礼拝する場合、主が与えてくださったもろもろの良き産物、増やしてくださるその畑やまた穀物、それから家畜、牛や羊、そういった、動物たちを増し加えてくださった時は、主の御前で喜び楽しみなさい、主が選ぶ場所で、それを捧げなさい、レビ人やまた町囲いのうちにいる、そういう弱い人たちと共に喜び祝うことを主は昨日命じられたところを、読みましたけども、で、ただしがありまして、肉を食べることについて、これは、どこででも普通に食べてよい、主に捧げる生贄でないのであれば、肉は、どこででも食べてよいということを、まさにここで言っております。で、ただしがさらにありまして、肉を食べるとき注意するべきこと、それは、16節にあります通り、血は食べてはならない。ね、血、それは、地面に水のように注ぎ出して、でそれからであれば、食べてよいということを、ここらで命じられております。それからもう一つ、食べてはならないケース、それは、17節にあります。あなたの穀物や新しいブドウ酒や油の10分の1、あるいは牛や羊のウイゴ、またはあなたが誓うすべての聖願の捧げ物や進んで捧げる捧げ物、あるいは奉納物をあなたの町囲みのうちで食べることはできない。ただあなたの神主が選ぶ場所で、ね、これらのものは、主が選ぶ場所以外では食べてはならない。食べてはならないのは、10分の1やまた、ウイゴ、牛や羊のウイゴは主に捧げるべきものです。それから、聖願の捧げ物や進んで捧げる捧げ物、また奉納物、これらのものは、町囲みのうちでも、その肉を食べることができない。これらの奉納物とか主に捧げるべきものは、主が選ばれる場所でのみ、それを捧げなくてはなりません。ですから、これは主への捧げ物として捧げるものは、好き勝手なところで、捧げるものではなく、しっかりと主が示された場所で捧げるべきです。ですから私たち自身もですね、これは主への奉仕ですということであるならば、皆さんの思いのまま欲しいままではなく、主が示されることに皆さんはその身を捧げなくてはなりません。皆さん自身が良かれと思って、なす、主に伺いもせず、主の、その御言葉にも従わず、ただ皆さんが良しと思うこと、なんか私自身が、 罪を許されるためにはごめんなさいを10回言えば主に許していただけるんだって自分自身で勝手にですね決まり事を作って、それを実行しても主はその罪を許すわけではありませんね。許されるためには、まあ、しっかりとした手続き、まあ、主の御言葉の通りに、まあ、父用が必要なわけですけれども、ですから人が自分勝手に身勝手にこれは主に捧げるんだ、そのようなことがでしたら、身勝手に自分のところで自分の欲しいままにそれをするのではなく、主が選ばれる場所、主が選ばれる方法、手段、主の御言葉に従ってそれをなすべきです。そして、そういうことをするのであれば、主の選ぶ場所で主の生贄を捧げるのであれば、あなた方のうちの、レビ人やまた、男奴隷女奴隷、息子娘たちと一緒に主の前でそれを捧げて、主の御前であるならばそれらを一緒に食べて、主のその、祝福してくださったその手の技を喜び楽しみなさいと書いてありますね。昨日の箇所からずっと主があなた方を祝福された暁には主の御前でそれを食べて、主と共にまたレビ人と共に奴隷たちと共に喜び楽しみなさいということがもうこれで、幾度か主はここで言われております。主に捧げること、それは喜びです。なぜなら主が皆さんをますます祝福してくださるからですから、皆さんが、持ち物が祝福された時、当時のイスラエルでは、獣、家畜やまた畑の産物が祝福された場合は、それをですねただ単に、どうだ自分は金持ちだろうそういうことを誇示するのではなく、主に喜び捧げるべきなんです。主を喜ぶべきなんです。この産物が、豊かに祝福されることも本当にそれも主の御業の一つです。また皆さんがこの礼拝という場において恵みを受けることもそれも主の御業ですね。昨日この教会において、パスターと会さんが茨城で奉仕している間、ここでも、礼拝が持たれてとても幸いと祝福で、なんか奇跡的に賛美が本当に喜びのうちに導かれたんですけども、その場合もですね主の御前で喜ぶべきなんです。ただ主抜きの楽しかったね楽しかったね、これはですね主喜ばれるものではありません。その中にイエス様がおられて、イエス様がそのうちにいて、そして主を喜ぶことを皆さんはするべきなんですね。主を喜ぶことです。ただ、楽しかったね、恵まれた ね、確かに恵まれることはいいんですけど、でもイエス様への感謝をするべきなんですね。癒された10人の雷病人のうち、確かに10人とも全部イエス様にあって癒されたんです。でもその中でイエス様に感謝を捧げるために戻ってきたのはたった一人でした。イエス様は、戻ってきたのはこのたった一人だけなのかと、悲しまれました。皆さんも主から恵みをいただき、主の奇跡をいただき、癒しをいただき、幸いいただいた暁にはしっかりイエス様に感謝をするべきなわけです。ここでイスラエルのためにモーセは、主があなた方を祝福された暁には主の御前で喜び楽しみなさいと、必ず主の前でとありますね。さてここで、肉を食べて、普通に肉を食べる場合、捧げ物じゃない肉はもう思う存欲しいままに食べてよいと主は言われました。これは、ノアの時代にも、同じことが言われております。ノアの洪水の後、ノアがですね主に、全焼の生贄を捧げた時、主はその香りを嗅がれて、もはや私はこの地上を滅ぼすことはするまい、そして、 その時ノアに対して契約を結ばれた時は、あなた方は、ね、地上の獣を、食べてよい、動物を食べてよいと主がその言われたのはそのノアの時代が最初でした。エデンの園の時は、動物の肉は食べてよいとは言われませんでした。アダムのその時代の契約は、全て、木の実、種を持つ全ての実、それはそれを、食べなさいと言われて、動物は含まれてなかったんですね。食べてよいリストの中には動物が食べてよくなったのはノアの洪水の後でした。その時から、人は肉を食べることが始まったんですけども、でただ、ノアの時代もですね、全く同じく、その時は血を食べてはならない、血は命そのものだからですと主は仰せられました。この血は食べてはならない、この血というのはですね、聖書の中では非常に重要なポジションを占めております。まず、今日のところで、何度か、記されている通り、血はですね、命そのものです、23節にもあります。ただ血は絶対に食べてはならない、血は命そのものだからである。血はですね、命、ちなみにこの命はネフェシュです。創世記の方で人が作られた時に、人はその鼻に主が、全能者が息を吹き入れられ、その息はネシャマーという神様の永遠の命の息です。ネシャマーを鼻に吹き込まれたところ、人は生けるネフェシュとなった、生ける魂となった。ですから血は命、ネフェシュ、血は魂とも訳すことができます。血は命そのものであり、またこの血というものはですね、創世記の方を見ますと、他に血が出てくるのは、神様がカインに向かって言われたことを、あなたは何ということをしたのか、弟アベルの血は私に向かって、土地の中から私に向かって叫んでいると、また血はそう叫ぶんです。全能者のところに、その血は向かって叫ぶ。またイエス様が泣かされた血はアベルよりも優れたことを語りかける血と言われております。血は叫び、また語るんです。優れたことを語るんです。そして血はですね、レビ記の方も見ますと、何度も何度も出てきます通り、血は清めの働きをします。血は命そのものであるがゆえに、命の代価としてですね、特別に主は定めておられます。そして、大祭司が、年に一度イスラエルのための食材をする時に、死聖所に入る時、血を携えていかなくては、その大祭司は打たれてしまいます。血は贖いの、代金として有効なものです。日本国での中において、物を買うとき、お金が必要ですね。お店に入るとき、日本国のお金を携えていかなければ物は買えないんですね。アメリカのドルとか、そういったものを携えていてもそれは受け入れられないとの同じように、神様の御前で唯一贖いのお金として必要なのは、それが血潮です。血潮はまた契約の印として有効なものです。モーセは、民の前で律法を、朗読し、これはあなた方に対する契約の血ですと、血潮でもって証印を押しました。またイエス様は渡されるよう、パンを取り弟子たちに、配って言われました。これは私の契約の、新しい契約の血です。血は契約の印として有効なものです。皆さんも、契約書を取り交わすとき、印鑑を、日本では取り交わしますね。赤い印鑑、 ね、朱肉で押された印鑑を見るとき、私たちはある程度の厳かな気持ちを持って、この契約が取り交わされたということを、その契約を重んじますけれども、イエス様の血潮もですね、契約として有効なものです。イエス様の血潮が押されたこと、ね、私たちに対して神と人とのその和解が成立し、また罪が洗い清められたことの契約の印として、私たちにはイエス様の血潮が、ね、塗られ、印鑑として押されております。まあ、こういうわけで父親はですね、本当にいろんな役割をしておりますね。聖書の中でとても重要なポジションを占めております。まあ、今日の箇所から見ますに、父親は命そのものですし、また父親は叫びますね、主に対して、血を流した者の罪を神様に対して叫び、ですからイエス様は悪しき者によって血を流されましたけども、イエス様の血は悪魔サタンに対して罪定めを叫ぶんです。そして皆さんに対しては弁護を叫ぶんです。この血を塗られたこの、ね、皆さん一人一人は罪が清められたと、また皆さん自身は命を持っている、神の持つものであるという契約の印が判子押されたと父は叫ぶんです。父はまた清めの働きをします。イエス様の父が塗られた私たちは、ね、年ごとに月ごとに日ごとに、牛や羊がイスラエルでは捧げられて、そして罪の清めの儀式が行われましたが、私たちにはただ一度イエス・キリストの父が塗られて、そして私たちは清められました。この血、それは、ね、絶対に食べてはならないとイスラエルでは定められました。ですからイスラエルは血、ね、肉を、動物を殺して、そしてその肉を食べようとするたびに、ね、動物のその命そのものと引き換えに、その肉という美味しいものを食べることができる、その肉を食べて栄養としてこの体を作ることができる、そしてその血を、動物を殺すたびに血を地面に注ぎ出して、血は気をつけて食べないようにする、でその日常の、動物を殺し血を取り除いて地面に流して、でそしてその肉を食べるというその一連の行為を通してですね、私たちはイエス・キリストのその贖いの技を思い返すべきなんです。命が取られる、肉を食べる、血を流す、その一連のことによってですね、私たちは本当にイエス様の贖いを思うべきなんです。でこの血の中でですね、まあ、絶対に食べてはならないと言われてるんですけども、唯一の例外があります。イスラエルでは、血は絶対に食べてはならないと言われてるんですけども、でも唯一の例外が聖書にあるんですね。そうです、イエス様の血潮です。ヨハネの福音書の6章53節から56節のところはいつもですね、聖餐式のたびに朗読されるんですけども、ヨハネの6章の53節から「イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に告げます。人のこの肉を食べ、またその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉はまことの食物、私の血はまことの飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。アーメン。ね、唯一の例外、ね、唯一食べて良い血、 それはイエス様の血です。いや、それどころかですね、私の肉を食べ、私の血を飲まなければその人のうちに命はありませんとまで言われてるんですね。まあ、こういうわけで、世の動物獣の血、それは食べてはならない、ね、イエス様の血を以外には命はありません。イエス様以外のもので命を、ね、満たそうとしてもそれはしてはならないということですね。イエス様の血こそ誠の飲み物、イエス様の肉こそ誠の食物です。このですから、イスラエルの民に対して血は絶対に気をつけてそれは取り入れないようにしなさいということは、本当に全てがですね、イエス様に向かってるんですね。このイエスというお方の誠の血を以外は飲んではならない。イエス様の血以外に命はない、ね、動物の血をそれらは年ごと月ごとに主の前に捧げられるんですけども、その中には永遠の贖いはないんですね。永遠の贖いをするのはイエスの血のみ、イエス様の血のみが誠の命をもたらすものです。ですからこのイスラエルの立法、これを通して本当に全てがですね、イエス様に向かっているわけですね。血、それは聖書の中ではとても重要な意味をしているのを見ました。イエス様の血は真の命そのものであり、また真に悪魔サタンに対しては罪定めを叫び、また私たちに対しては弁護を叫びます。またイエス様の血を、これは唯一真に清める働きをするものです。そしてイエス様の血、これこそ誠に契約の印として有効なものです。ですから皆さんはこのイエス様の血を日々ですね、本当にとても厳粛な思いで、またありがたい思いを持って、感謝の心を持ってこのイエス様の血をですねいただいて、そしてイエス様の血が塗られたものとして、清められたものとして歩み、皆さんの職場や家庭や、また皆さんがなそうとすることについてイエス様の血を塗りましょう。また皆さんの体、また皆さんのですね病気に対してイエス様の血を塗って清めましょう。そしてイエス様の血を塗られたものとして、イエス様の命そのものが取り付けられたことによって、本当に喜び楽しんで主の御前に礼拝の日々を捧げる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが十字架上で血を流され、私たちの贖いをしてくださり、私たちの清めをしてくださり、私たちのために神と人との間に和解の契約を成立させ、その印鑑をイエス様、あなたの血によって押してくださったことを感謝いたします。イエス様の血を、それは私たちの弁護を神様に対して叫び、また悪魔サタンに対しては罪定めを定めるもの、それゆえ悪魔サタンはイエスの血を嫌います。どうか私たちは日々このイエス様の血をでもって清められ、命育まれ養われますように。どうか今日私たちにも主よ、あなたの血を塗って、この一日のすべての営みを清めて祝福してください。今日あなたの命を少しでも深く知ることができたことを感謝して、私たちの尊き主、十字架上で血を流された、そして私たちをその血上で贖ってくださったイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。